伊藤和明の防サイエンス。伊藤和明の防サイエンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、正木恵子です。前回は南海トラフ巨大地震の活動歴を中心に取り上げましたが、今回は将来この地震が発生した時の防災上の課題についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
南海トラフ巨大地震が危険期に入るのは2030年代後半ぐらいというお話でしたね、はい、
そうでしたね。で、まあ、この地震がもし発生したらどのような災害になるのか、これは今のうちからそれも含めてどのように備えておかなければならないかということを考えておかなきゃいけないんですね。で、まあ、あの前回の復習をしますと、南海トラフに沿っては東から東海、東南海、南海の3つの震源域が想定されていて、これら3つの震源域が同時あるいは極めて短い時間に連動して超巨大地震を発生させるという可能性が、まあ、指摘をされているわけなんですね。まあ、そうなりますと当然のことながら中部から近畿、四国、九州にかけての太平洋沿岸には大津波が襲来して、多分ね、5年前に起きたあの東日本大震災を上回る大災害になるだろうと考えられてるんですね。
その東日本大震災をもたらした地震はマグニチュード 9.0 でしたね。
そうですね、あの地震の名称は東北地方太平洋沖地震というんですが、このマグニチュード 9.0 というのは日本で近代的な地震観測が始まってからでは最大のいわば超巨大地震ですね。で、この海底での断層破壊はだいたい南北500キロ、東西200キロに及んでいて、15メートルから20メートルというような大津波が沿岸各地を襲って壊滅的な災害になったわけなんですね。で、この東日本の大震災に対して南海トラフ地震の場合はこのトラフに沿って震源域が700キロぐらいになるんです。あの東北地方太平洋沖地震がだいたい南北500キロですから、それに比べれば200キロも長いわけですよね。ですから地震の規模はマグニチュード 9.0 を超えて 9.1 ぐらいになるかもしれないと予想されてるんですね。で、さらにね、問題は地震が起きてからその太平洋の沿岸に津波が到達するまでは東北の場合はだいたい30分以上余裕があったんですが、南海トラフ地震の場合ははるかに短いんですよ、
はい、
あの駿河湾の沿岸はね、要するに駿河湾の中が割れますからね、わずか 2,3 分で津波が沿岸を襲ってしまう。その他の地域でも早いところでは10分以内に津波が到達をするということですから、時間的な余裕が大変少ないんですね。
それに何といっても人口規模が違いますよね。
そうなんですよ、あのね、この東北地方太平洋沖地震による津波で被災した太平洋側の各県の人口の合計はだいたい980万人ぐらい。ところが一方、この南海トラフ巨大地震の津波で被災する太平洋沿岸の各府県の人口を合計しますとおよそ3500万人。ですから東北のおよそ 3.6 倍になるんですね。はい、それから何といっても経済規模が異なってますからね。あの東北の場合は総生産額の合計がおよそ34兆円なんです。ですが南海トラフ地震で津波災害を受ける各府県の総生産額の合計はおよそ136兆円。だからちょうど4倍なんですね。ですから一旦被災しますとね、これは回復するまでに長い期間がかかるわけなんですね。
で、津波だけではなくて地震の揺れによる被害も違うんでしょうか。
うん、あの東日本大震災の時はね、まあ、津波災害は非常に大規模だったんだけれども、地震の揺れによる被害は比較的少なかったんですよ。ですが 南海トラフ地震の場合は津波に加えて地震の揺れもかなり強くなると予想されているんです。これなぜかっていうと、あの南海トラフ地震の場合は陸地と海底の震源域との間の距離がね、東北地方の場合よりも短いためなんですね、はい、ですから、まあ、激しい地震動によってたくさんの建物が倒壊する、それから電気とか水道ガス通信施設といった社会インフラも被災をすると。それから何といっても日本の心臓部にあたるいわばこの太平洋ベルト地帯が直撃されますからね、交通機関が寸断される、物流も滞るということで、まあ震災の後市民生活に非常に長い間影響の出ることが予想されるわけですね。
それから東日本大震災では各地で地盤の液状化による被害が目立ちましたね、
うん、そうですね。特にあの東京湾岸を埋め立てて開発されたあの千葉県の浦安市とか習志野市あたりの住宅地で大規模な液状化災害が発生してね、多くの住宅が被災したわけですよ。ですがこれ南海トラフ地震の場合は大都市の湾岸地域などを中心にしてさらに広範囲にわたる液状化災害に見舞われるものと予想されているわけです。
まあ、近い将来に必ず来ると言われる南海トラフ巨大地震に対して私たちはどういうふうに備えて、はい、うん、置いたらいいんでしょうか。
うん、まあ、なんといってもこの地域の防災力をいかに向上させておくかということが本当に今問われているんですね。で、それにはこの5年前の東日本大震災とか、それからあの21年前に起きた阪神淡路大震災、こういった過去の大震災から得られた教訓や反省を将来に向けてどのように生かすかということがもう災害を軽減するための鍵と言ってもいいと思うんですね、
うん、はい、津波への備えとともに地震の揺れによる災害を防ぐっていうのも重要になってきますね、
う
ん、
そうですね。あの阪神淡路大震災では建物が倒壊したということがたくさんの人命を奪ったわけですよね、はい、で特にね、この建築基準法が改正されて現在の耐震基準、あの新耐震基準っていうんですけどもね、これになった1981年、昭和56年の6月よりも前に建てられた建物の被害が阪神の地震の時は集中してるんですね。ですから建築物の耐震化を進めるっていうことはもう地震防災の第一歩、出発点と言ってもいいんですね。で、あの中央防災会議などは今後の地震防災の最重要課題は建築物の耐震化であるということをはっきり謳っています。それからまた一方ではね、あの大津波に備えて沿岸の各地では避難場所や避難路の確保、それから情報の速やかな伝達体制とか避難体制の整備などをですね、今のうち、つまりね、自然がまだ静かなうちに何をしておくか、うん、ということがね、問われていると思いますね。
南海トラフ地震に備える伊藤和明さんでした。